皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第441回目。本日の放送は前回の文博さんからのご紹介で大瀬さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは大瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大瀬と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週の、文博さんからのご紹介ということで大瀬さんへメッセージがあります。
はい、
ラジオに出たくないということだったみたいですけど、出てみてください。なかなか面白いです。だそうです。
ご紹介ありがとうございます。頑張ってしゃべります。
すいません、気を使ってもらっちゃって。
とんでもないです。
はい。じゃあ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、スタートからで。
では、大瀬さん、まずは自己紹介の方からお願いいたします。
はい、大瀬ひろゆきと申します。出身が埼玉県で、はい、今は、神奈川県の方に住んでます。で、今、37歳です。で、はい、物販歴で言うと、10年前、2014年から物販を始めてまして、うん、で、最初が、在宅中国貿易、中国輸入っていうですね、うん、から入って、そこから入った後に、OBC っていう、今度は、うん、OCM のスクール、石山さんのスクールに入って、中国輸入をやって、で、その後、若干2、3年海外でプラプラ遊んでる時期があって、で、そっからの、ちょっと、無在庫、まぁ、ちょっといろいろやったんですけど、結局ちゃんとやったのは、無在庫輸入で、前々回、ゲストの梶原さんの方に教えていただいて、無在庫輸入の無在庫輸入があって、からそこを多分4年ぐらいやったんですね。無在庫輸入を3、4年やって、で、そっからの今、サプリだったりとか、中国輸入だったり、また、自社ブランド系のものに戻ってきてやってるような形がすごい、なるほど。流れになります。
じゃあ中国輸入もやりながらの、そのサプリ系もやりながらの、みたいな感じですか？
そうなんですよ。無在庫をやってたんですけど、まあ無在庫自体はすごい、梶原さんのおかげで始めてらっていただいたんですけど、やっぱりあれってどうしても、なんですかね、プラットフォームの流れにだいぶ、流されちゃうものがあるので、ちょっと流れがだいぶ良くない方向に行っていたので、ちょっと、自分の物販をもう一回やろうかなと思った時に、どうしてもなんか、まあちょっと後で話そうと思ってるんですけど、中国輸入が僕はちょっとどうしてもできないなっていうような感覚を持っていたので、その中でちょっと何しようかなって時に、まあちょっとお金もあったので、サプリでもやってみようかなってことで、サプリのスクールに入ってちょっと学んでやってみたっていう形ですね。自分で、はい。で、その中で、サプリが結構その、作るのに時間かかるんですよ。サプリ作るのも時間かかるし、パッケージ作るのも時間かかるので、時間かかるなーと思って待ってる暇だなーって思って、その習っててなんか暇っすねーって喋ったら、中国にでもやってみればいいじゃないって言われて、いやー、やるかと思いながら、とはいえ、サプリ、正直サプリが結構難易度が高いので、ちょっとできる、なんかね、リソースをそのまま中国に持っていけたら、まあなんかいいだったらできるんじゃないかなと思って、からの中国人を久々にやったらめっちゃ楽しい。最近できてるっていうような感じで、はい、やってるような感じで。
あ、じゃあ今、日本柱ですか？
そうですね。今、正直、サプリの方が、なかなか苦しいんですけど。あ、そうですね。でも一応、日本柱で。
はい。サプリ、競合激しいですよね。
そうですね。なので、僕は結構ニッチなところで行ったんですけど、なかなかニッチすぎて、うれしくてってるので。
まあ、 で、嫌がらせも多くないですか、あの辺のカテゴリーって。
あ、多分、だからそれこそもうプロテインとか、もうガチガチで大きいところに行っちゃったら、うん、多分もう、札束での殴り合いとか、映画での試合みたいな感じになると思うんですけど。
そうなんだ。
そうなんですよ。でも、スタジオ、ちっちゃいところでやってるので、そこはまだ、うん、嫌がらせっていうよりも、なんか、単純にその、うまく市場に乗り切れてないっていうものを、完全に自己をまだ実力不足みたいな感じ。
あ、じゃあまだまだこう、やるところは、手こ入れするところはあるかな、みたいな。
そうですね、まだまだ、やる余地はあるかなって
言って、やる余地はあるかな。
そうです、今、製造してるアプリがまだ残り2つぐらい残っているので、それに向けてちゃんと、今のうち実力を磨いていこうかなっていうような感じになってます。
あ、そうですか。
はい。
で、やりながらの中国輸入と。
そうですね。もうなんかサプリを言ってた、正直言って無在庫輸入を経由してからの、サプリを経由してからの中国輸入がめちゃくちゃ面白くて。
その中国輸入がめちゃくちゃ面白いっていうのは何きっかけだったんですか？
なんか、きっかけは、その、サプリを教えてもらってる人に、中国輸入も、まあ、基本的にそのサプリも最初アマゾンで売るっていうノウハウだったので、基本的にことは一緒ですよって言われて、むしろ難易度って言い方あるんですけど、そのリスクは中国輸入の方がいいですよっていうような言い方を言って、進められてって感じだったんですけど、もともと僕中国輸入が、まあ、最初、まあ、在中から入っての、こういうとかもやったので、もともと中国輸入界隈の人間だったんですよ。で、だったんですけど、OEM をがっつりやり始めた時に、なんか、結構その僕と仲良かった人間たちが、すごい、すごいやっぱ才能があるというか、めちゃくちゃすごいなって人たちが結構周りにいちゃって、で、それで、この人たちがなんか、がっつりやられると僕、勝ち運がないなと思っちゃって、それで僕、中国輸入で一回心が折れたことがあるんですよ、7年前ぐらいに。
あ、そうなんだ。
そうなんです。はいはい、2、3年、プラプラ海外プラプラしてて、で、お金もなくなってきたので、谷川さんに泣きついて、無在庫教えてもらって、みたいな流れがあって、って感じです。
まあ、さらっとなんか言いましたけど、海外2、3年プラプラしてて、どういうことですか、それ。
なんか、放浪とかそういう、なんか住んでたとかではなくて、なんか本当に1日ぐらいで海外いろんなところで行って、宿とか、まあまあ、で、やった、2、3週間ぐらい、宿に泊まって、カフェとかで、プラプラしてるみたいな感じで。
ノマド生活みたいな感じですか？
そうです。本当に、そんな感じ。ノマドっていうか、ノマドは仕事してるからノマドなんです。仕事もそんなにしてなくて。
あ、そうですか。で、あ、そう、さっきね、ちょっと梶原さんになんかいろいろ教えてもらってたっていうことだったんですけど、はい、そのね、梶原さん前、その、出てくださった時に、
はい、
その無在庫販売で結構売り上げ作ってたんですよね。
あ、そうです、
聞いたら。
もうそれは、ね、それはもう、はい、もう、すごい売り上げを。
で、いや、まず無在庫販売って、まずそこまで売り上げ作れる、なんて言うんでしょう。想像もしてなかったんですけど、で、やっぱりこう、今日、特にその、ブランドもとかだと、今日はすぐこう、入ってくるじゃないですか。で、あんまりこう、売り上げ上がるイメージもないし、なんかどんどん潰し合いになっていくような、イメージだったんですけど、なんか、梶原さんの話聞くと、結構固くやってましたよね。
そうですね。やっぱり単純な、なんか価格での下げ合いよりも、やっぱちょっとずらすっていうのがやっぱ
始まってきて、ちょっとずらすね。そう。
僕は最初から、
で、その梶原さんの元でいろいろ教えてもらったと。
そうです。やっぱり梶原さん、やっぱり能力がすごいので、やっぱり梶原さんと全く同じことをやって、もしもで最初は同じことをやるんですけど、やっぱり全く同じものをや、同じことをやったとで能力差で梶原さんには勝てないので、そこから能力はさらにもう何ひねりかしてっていうのでやってた感じでした、最初で。
そうですか。その無在庫販売ってどうだったんですか？でも、やってみて。
もう、 稼げました。ちゃんと、あれは。だから、まずは、あれの今、あの時の収益に、中国人作りに、今の今度は、オリジナルブランドの方で追いつくっていうのが、まずは、今の物販の目的ですね。
なるほど、なるほど。はい、まあ、そこで、資金を貯めて、体力、ね、体力つけて、みたいな感じだったんですかね、そうすると。はい、
そうですね。それで、あと、銀行の信用も貯めて、僕結構
優秀
な人なので、
うんうん、
それでまあ、うん、だいぶ融資も今取れるので、っていうのも
合わせてきてですね。
はい。
そうすると、やっぱり、ね、特に OEM とかだと、OEM もそうだし、その、ね、さっき言ったサプリもそうだけども、結構資金、ね、必要ですもんね。
そうですね。それなりには、はい。
うんうん。ですもんね。
はい。
まあ、そうですか。じゃあ、なかなかこう、うまい具合に、売り上げをキープしつつ、次のステップに行くみたいな、そんな感じなったんですかね。
はい、ただもう今、無人庫はかなり、かなり縮小していて、
うん。
その、やっぱプラットフォームの逆転もあったので、一時期ものすごい手広くやってたんです。それこそ、あんまり大きな声で言えないんですけど、1200万出品とかしたんですよ、僕。
1200
万商品とか出したんですよ。
1200万
もう今、もう今となっては言っていいんですけど、僕やってないんで。
1200
万 ?1200 万です。はい。出品、もう全部1200万、全部お客さんが見れる状態にしてて。
すごいですね。
やったのが、もう、そこから比べると、もう本当にめちゃくちゃ、もう、スーパーぐらいまで今絞ってるんですけど、はい。
あ、それでも数万なんですね。
あ、違う違う、そこから今は数パーセントぐらいの出品にもうかなり、だって
絞
って
る。数パーセント、数パーセントね。
はい、ああ。今はなんで出してるのは、手で、20万ぐらいですかね。20万も出してないと思う。20万出品も出してないと思う。
それでも20万なんですね。
そうですね。そこの1200万に比べるともう 1% ぐらいですね。
まあ、分母がでかいんで、ちょっと、1% っても、まあ、まあまあ、それでもありますよね、でもね。でも、それだけの出品って、じゃあ、なんかこう、システム組んだりなんかしてやったんですか、じゃあ。
そうですね。やっぱ最初は、その、市販のというか、システムを使ってもらってってことが多かったんですけど、うん、やっぱりその、僕がなんか何年か、1年1年やっていくと、その、こだわりみたいなのって、こうしたらもっといいな、こうしたらもっといいなとかって、
うん、
梶原さんのやり方がさらにひねっていくというか、まあ、ひねっていくってなんか、いいように言ってるか、うん、要はちょっとまたマニアックにしていくやり方が出てきたら、そうするとやっぱり既存のシステムだとできなくて、僕の方でエンジニア探して、それをシステムに作ったりとかっていうのはやってました、後半は。
なるほどね。あ、じゃあ、梶原さんがもともとそのシステムっていうか、持ってたわけですか、じゃあ。
そうです。最初の方は、それも含め、いわゆる世の中にあるものを使わせていただいていてって形だった。
ああ、はい、なるほど、なるほど。で、それを、モーセさん流にカスタマイズしてって、ちょっと、他とは違ったやり方で、無在庫販売みたいな感じですか。
そうですね。よりマニアックにしてた感じです。
で、前、梶原さんに聞いたのが、その、はい、結構販売単価が高かったんですけど。
そうです。それでやり方的に。はい。
あ、やっぱ大瀬さんもその路線ですか。
そうですね。僕も平均売価で言うと多分3万円以上とかはあったと思います
。すごいな。だから、それが想像つかないんですよね。よく無在庫で3万とか売るなと思って。
僕も最初なんで売れんだろうと思ってました。
で、無在庫だからもちろん、納期かかるじゃないですか。
かかります。
かかりますよね。で、お客さん的には、
はい。
やっぱり早く欲しいっていうのが心情じゃないですか、普通に考えても。
は
い、
そうですね。そこは、やっぱり、当然の心理だと思っていて、だからやっぱりその、例えば、なんですかね、同じ商品があって単純に納期が1週間の商品と、うちが3週間とかだったらどう考えても1週間の商品が売れるじゃないですか。ですし、価格で考えても、その、まあ、結構な利幅、多分梶原さんもだと思うんですけど、結構な利幅を取っていたので、やっぱりその、同じ商品で、例えば、2万円で売ってる商品とうちが3万円ですから、絶対2万円の商品が買われるじゃないですか。
うん。
だからそこで、やっぱりその、単純にその、同じ商品を売ってても、このペック、納期とか価格で絶対に、勝てなくなってしまう。てか、そんな勝負やりたくなかったので、基本的に気をつけたのは、やっぱり他の人が、日本ではあんまり売ってない商品だったりとか、っていうのを基本的に売るようにしてました。
だからその辺のリサーチですよね、やっぱりね。
そうですね。なのでお客さんも、どうしても欲しいので3週間待ってくれるみたいなイメージ。
だからまあ、確かにマニアックだからっていうところか。
そうです。
ね、最初言ってましたもんね、マニアックな商品って言ってましたもんね。
そうですね。他の人が売ってる商品だと、なかなか厳しいかなと思
って。でもマニアックな商品だからこそ、公開店には向かないですもんね。
公開店では全然ない。1200万出してるって。
その1200万って。で、登録するだけでも、なんか、
そうですね。
ねえ。
はい。
それは Amazon でやってたんですか？
もともとやっぱり、カジュアスに教えていただいたのは Amazon で、Amazon もちょっとは最後までやってたんですけど、そこもやっぱり、この、ちょっと曲げるってことで、Amazon じゃないプラットフォームで、最初の最後の方をやってました。
自社ショップってことですか？
自社ショップではないんですけど、ちょっとすいません。ここで、明言してしまうと、そこが、無罪グレーなプラットフォームなので、あんまりちょっと明言がしなくてなくて。
ああ、
全然、
そういうことなんですね。
お会いした、僕にお会いした時に、聞いていただく分には全然言うんです。ちょっと、Amazon ではないプラットフォームってぐらいです。
なるほど。なるほど。はい、なるほど。なるほど。ああ、わかりました。わかりました。なるほど。じゃあそこをちょっと今言っちゃうと、まずいなと。ということですね。
そうです。ちょっとまあ、明言はしない方がいいかなっていう、結果が残るまで。はい。全然個人的には言え、個人的には言えます、全然。
でも、その、ようでも、そのアイテム数、よう登録しましたね、でもね。
そうですね。やっぱりそこはシステムと、あとスタッフさんもいっぱい雇っていたので、当時、
人材
の
人生
の関係も、もうこれはやっぱり、登録するだけじゃなくて、お客さん対応とかもものすごいさせてくれるので
、そうでしょうね。
そうそうなんですよ。その、よくわかんない商品を相手もよくわかんないなと思って買うので、やっぱ不安で最初は絶対聞いてくるんですよ。だから、問い合わせものすごい多くて、
ですよね。だって、3万ぐらいする商品だったら、おいそれとポチッとできませんもんね、だって。
そうですね。それは、はい、そう、みたいです、やっぱり。なので、やっぱり、その、登録部隊もいるし、の顧客対応部隊もいるし、あと、それをまとめてくれる、その、僕との間に入ってくれるリーダーみたいな人もいるし、みたいな感じで、完全に組織でやってました、それは。
外注さんな、どのぐらい、そのプラットフォームでどのぐらい抱えてたんですか、じゃ
あ。最終的にその、管理してくれる人も含めて10人ぐらいでやってました。
まあまあ、いますね、やっぱりね。
まあまあ、はい。だからね、結構お金かかってて、無在庫なんで、無在庫ってお金かかんだイメージなんですけど、だったんですけど、
うん、
その、人件費もかかるし、あと、その、システム運用のサーバー代とかもものすごくかかってるし、VPS かって VPS 代もかかってるし、だからかなり固定費ありましたね、無在庫なのに、最後の方。
ねえ、いや、外注10人、外注ですか？内製ですか？
業務委託で外注です。はい。
外注。
はい。
でも外注10人抱えるのもまあまあですよね。
もう、はい。なかなかですね。なかなかでした。
ですよね。
なかなかでした。
だって外注さんだってね、こんな単価安いものでは、安くてやってるのかな、どうなんだろう。
ざっくり言うと毎日100万ぐらい買ってました。人件費上げる。
ですよね。10人ですもんね。
全然
一人10万だとしてもね。
そうですし、システム代でももう150万ぐらい買ってて。だからちょっと無在庫と、コスパ代に無在庫とはって大変頑張ってましたけど。
ですよね。なるほど。どっちを取るかなんだろうな。在庫抱えるか、人件費でそっちでカバーするか。実際のところ売上どのぐらいまで上がったんですか、それで。
そうですね、これ P でいいですね。
あ、P でいいです。
P でいいです。最終的には、売上、まあ、利益率がだいたい、 けど、売上ベースでも
ですね。ああ、やっぱ、そのぐらいはあるんじゃないかなと思いました、だから。
そうですね、だから、ゲッぐらいまでは。
うん。やっぱり、そのぐらいの利益って売り上げないと、さっき言った、経費賄えませんもんね、だってね。
そうですね。
なるほどね。
いや、でも、そう。
はい、はい、わかりました。後で編集しておきます。
すいません、ありがとうございます。
いやいやいや。いや、でも、ああ、すごいですね。無在庫でそこまでいけるんですね。
なんか、もう、急、分回しましたね、本当に最後は。とにかく、
うん、本当に分回したって感じですよね、はいはい。それ、何年ぐらいやったんですか、それは。
あ、結局、無在庫をやってたのは、梶原さんの教わってた方も4年ぐらい。で、最後でも、やっぱそこは、それだけ戻ったら全然もう最後の半年とか1年とか、全然短い期間で、全然それは、そんな長い期間は、その利益は持ってないですけど。
はいはいはい。あ、そうですか。いや、梶原さんの話も、ちょっとなかなか衝撃的だったんですけど、
はい、
うん。大瀬さんもなかなかぶん回してましたね。
そうです。一時期分回してました。はい。めっちゃ。
じゃあ、まあ、今いろいろお聞きしたら、やっぱそういう組織的な仕事っていうのもなんか得意なのかなって思ったんですけど。
はい、はい。
うん。そういうのも今も、結構抱えてやってる感じですかね。外注さんとかも。
今はもう逆にそこから、無在庫をものすごい縮小したので、うん、かなり人も減って、うん、
減って、
そうですね、今は、今3人まで減ってます。
あ、そこまで減ったんですか？
減ってます、減ってます、はい。
へー。あ、そうですか。
はい、で、サーバー代もかかんなくなってるので、日々の固定費が安くて、
利益率が上がったという感じですか、じゃあ。
そう、まあ、利益率は正直、率で言うと向こうの無在庫の時の方が、アッパーが、あったので、まだ全然そこには届いてないんですけど、あとで、気持ちは楽ですね。
ああ、そうですか。そうですか、まあ。ねえ、無在庫で、そんだけの相手の数やって、日々の毎日の問い合わせだったら、それはなんかこう、いろいろプレッシャーありますよね。
そうなんですよ。なんか、日々のその基本的なクレーム対応とか、その、一個担当、的に、間にリーダーの人が基本的に考えて答えてくれるような人なので、当然全部は来ないんですけど、やっぱり10個に1個ぐらい、その僕が判断しなきゃいけない案件がやっぱりあって、で、そうするとその10個に1個の濃いのが基本的に僕に来るので、
どうしようもないやつね。
そうなんです。だからチャット開くのが当時すごい憂鬱で、1日多分2個ぐらいしかそんなの来ないんですけど、チャット来るたびに開くと基本的にあるのがその重めのクレームなので、いやーっていう時期でしたね。逆に今が、そういうのがなくて、かかってるのが。
精神的に楽ですかね。
そうなんですよ。なんか、いい報告しか来なくて、もうちょっとでサンプル上がりますとか、商品届きますとか、こういう画像、デザイナーさんからこういう画像上がってきます、こういう画像なんでどうでしょうかみたいな、プラスのものが上がってくることが多いので、チャットを見るのはだいぶ気は楽ですね、最近。
あ、なるほどね。あ、そうですか。なるほど。なんかは、うん。そのアイテム数と、その人員の配置とかと、まあまあ大変だったんだろうなっていう想像がつきますけど。
そうなんです。多かったんですけど大変でした。
ねえ。もうだからもう短期決戦ですよね。とりあえず、分回して、現金残して、撤退するぞ、みたいな。
はい。もう、はい。おっしゃる通りです。
なるほど。でも、それを、やったから、まあ、お金も資金も貯まったでしょうし、ね。で、そっから次に行く上で、結構、まあ、楽っていうか、 余裕はあったんじゃないですか、気持ち的に、資金的にもそうでしょうけど。
そうですね、資金的にも、なんか、そうですね、気持ち的に楽になったっていうのもあるんですね、
うんうん、
感覚は、さっきも言ったんですけど、楽しいなっていうのが最近の感覚で。
ああ。
やっぱり無在庫の時って、お金を稼ぐため、まあ当たり前、まあ今もそうなんですけど、お金を稼ぐありきだったんです。お金稼ぐありきみたいな感じだったんです。今の場合はちゃんと、需要とかも調べて、商品から作って、こういうお客さんにこういうペルソナの人にこう届けたらいいんだなっていうのを、ちゃんと仮説で考えて、それがハマるかどうかを PDCA で回してみたいなのが、その、お客さんの顔が今ってすごいちゃんと見えるんですよね。無在庫の時って、そうなんですよね。
なんかわかる気がする。
そうそうそう。無在庫ってなんか魚群探知機みたいな感じで、その、
なるほどね。
この漁場にこれぐらい、なんかお魚がいそうだから、そこにとりあえず網投げとこうみたいな、やっぱりいっぱい叩くなので、この魚がなんで釣れたかってわかんないんですよ、一個一個って全然。
ああ、そっかそっか。
そうなんですよ。たまたま釣れたというか、たまたま引っ付いた形になるので、が今ってそのちゃんと商品設計してやってるので、買うべき人が来てくれてて、そこが説明できるのがやっぱりすごい楽しいなと思います。
一本釣りができてるってことですよね、じゃあね。
そうなんですね。だって、なんか今サプリがまだ売れてないんですけど、サプリもだから、こうだから売れないんじゃないかみたいな仮説がちゃんと立てられるので、それはそれで売れない売れないで、そう、やりようがあって楽しいなっていう感じですね。
ああ、そういう意味で楽しいな、だもんね。
はいはい、
ああ、なるほどね。ああ、確かに、まあ、無在庫の時はもうね、本当に、雲を掴むような、もう、とりあえず出せ出せ出せ、みたいな。
おっしゃる通り、雲を掴むようでした、本当に。
ねえ、はい、で、とりあえずそれ引っかかっちゃったら、それお金になるから、とりあえず、仕入れて売れ、発送しろ、みたいなね、
はい。そうですね。とにかくオペレーション回して、うん、はい。
そうですね、オペレーション回してですよね。
はい、まあ、そこは上手くなりましたけど、はい。
なるほどね。
はい。
その無在庫の時の、もう、これ本当嫌だったなっていう、なんか失敗談ありますか？言えるようなやつでもいいですけども。
嫌だったの。
うん、そのさっきそのチャットを開くのが本当嫌だったって言ってましたけど。
ああ、それは嫌でしたね。あるし、嫌だっていうのを言うと、まあ、物販なんで、なんか普通に、今のこっち10ペニーとかやっても、なんか、よくわかんないけど売れなくなる時期ってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんか、例えばなんか、お盆だから売れないとか、2月だから売れないとか、在庫切らしてるから売れないとかって理由がないのになんか、なぜか売れないみたいな日があったりするじゃないですか、何しか。で、それが、こっちだったらまだなんか、いろいろ動けるんですけど、無在庫の方って、わかんないものにわかんないものが重なっちゃってるから、ただ買えるしかないですよ、その間って。だから、打ち手もないし、ただ売れないみたいな。時期があったりとかして、その時は結構辛い、固定費もかかるし。
なるほど。だって、ね、打つ手ってあと出品ぐらいしかないですもんね。新規出品者。
そうなんですよ。数出すしかないんですけど、そうなんですよ。うん、はい。
ねでも、それだけのアイテム数出したら、もういいでしょうですよね、だってね。
だいぶ出し尽くしてて、はい。1200万でも、はい。
1200万。すごいな。もう画像とかもすごい量ですよね。
そうですね。もうそこはやっぱり、ある程度自動で作れるようにはしてっていうシステム的にし
まう。あ、そっか。でもサーバーで100万かかってたんだ。150万?
サーバーと VPS システム、なんか通信代とかで50万。そうですね。もうサーバーだけで100万くらいかかってましたね。はい。
そうですか。
はい。
そうですか、すごいな。
AWS にめっちゃ払ってくる。
あー、Amazon ね。
Amazon に。
AWS、月いくらって払ってたんですか？
AWS 100万くらい払ってました。
いくら？
月に100万くらい払ってました。
は
い。ちょっと優遇してくれないかな、今の中国人いると思ってるんですよ。いっぱいお金払ったんで。
いや、ちょっと、うちも、うちで使ってるシステムじゃないんですけど、ちょっと依頼を受けて、はい、システム、作って納品した会社があるんですけど、
はいはいはい、
そこも AWS 使ってるんですけど、
はいはいはい、
だってもう、5000円もいってないですよ、月に。 それもな、いや、それもなかなかの、あれなんですよ。はい、いや仕組みなんですけど、
はいはい、
で、それ、その規模から聞いて、今、100万って聞いたが、どんだけすごいの作ったんだと思って今。
そうなんですよ。AWS って安いから使ったはずなのに。
そうそうそう、そう。ですよね。
そうなんですよ。めっちゃ量も増えるし、あとなんかもう、きつかったのが、なんか2年だから円安になったじゃないですか。
まあ、そっか。
で、なんか当時は、安かったんですよ、日本の売り。なんですけど、円安になっちゃって、これによって、
あ、そうか。
5倍は行き過ぎから、1.3、1.4 倍ぐらいになってるって思って、なんか、グラグラ目に当たってるなと
思って。そういうことですか。
なのに、はい、円安を食らいました、あれは。
すげえな、AWだ。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。